おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ1133回をお届けします。2月7日金曜日、8時15分です。少し遅れました。でも7時半ぐらいから断続的にこれについて考えていたんで、僕の中ではいつもとそんなに変わらないんですけれども、でもですね、口に出して喋るのと頭の中では考えるって、あんまり良いことだとは、もう最近は思わずにやってはいるんだけれども、でも、考え込んじゃうことってあるんですよね。これが物思い的なものなのかどうなのかまで、いちいち検討しなくてもいいんだけれども、今は特に、この辺の時間帯私にとって集中的にそういうことをする時間なんで、これ以外の時間はほとんどこれはやらないんですよ。この後寝ちゃったりもしますしね。とにかくここの時間帯が私にとっては、なんていうんですかね、これを自己分析って言っちゃうんでしょうね。僕はもっとこう、そういう熟語的なものではない表現の方が、これも倉園慶三さんのグッドバイブスの影響もあるんだけど、なんか物思いっていい言葉だと思うんですよね。そういう言葉の方が合ってる感じがします。物思いにふけるっていうじゃないですか。ああいう感じがしますよね。これは精神分析用語なんですよ。精神分析の用語のいいところの一つはこういうやつなんですよね。全部が全部こうじゃないんですけど、抱えるとか、物思いとか、そういう言葉の方が私は断然いいと思うんですよ。熟語とね、それこそ CBT とかの、なんていうんですかね、頭文字取るやつ。ああいう表現が好まれるのも、今の時代の風潮なんですけど、最大ピークはもう少し前にあった気がするんだけれども、とにかくこう、なるべくなら和語を使いたいなというふうに。柔らかいってこともあるんだけど、それよりもですね、自己分析って、そんなことはやってないなとしか言いようがないですよね。自己を分析、どっちもしてない。だからなんかね、他の言葉がないからそれになってしまうんですけれども、全くその言葉は間違ってるって思うんですよね。自己分析っていうのは自己愛って言葉とよく似ていて、元の意味が全然その中にない。私は自己を分析はしてないんですよ。物思いにふけることと自己分析ってなんかえらい違う感じがしません?物思いにふけるというのは、どちらかというと自己が分析してるんですよね、せいぜい。自己を分析してるわけじゃないんですよ。で、物思いにふけるって分析もしてないじゃないですか。分析なんてしてないんですよ。分析も解析も何もしてないんですよ。そういうことではないと思うんですよね。物思いにふけるっていうのは何ですかね。なんかこう、空想を使って、気持ちについて考えるみたいな感じなんですよね。それって自己分析なのかっていう感じなんですよ。気持ちについて。ちょっと違う気がするんですよね。なんかこう、取り留めもなく考え込んでいるみたいな感じなんですよね。私がやってるのはまさにそういうことなんで、自己分析はしてないんですよね。そういう四字熟語で、大体、陳思黙考みたいなのが、近いかな。っていう感じがします。四字熟語であえて言うならね。陳思黙考って、なんか何もしてなさそうじゃないですか。実際何もしてないとも言えるんだけど、こういう感じのことを喋るのが、これですよ。このポッドキャストですね。私のポッドキャストです。グッドモーニングボイスなんですよ。果たしてそれがグッドなのかわかりませんけれども、グッドモーニングボイスであることは確かだなという気がします。タイトル変えちゃいましたけどね。で、昨日に引き続き、昨日はタイトル的にあまりあれだったのか、全くアクセスが伸びないんですが、ここで聞いていただいている方が私の最小こうリスナーかなみたいな数字になっておりまして、改めて考えさせられますけれどもね。その延長のような話を、懲りもせずやる。懲りないというのがね、私のこの活動のコアだなって思ってるんですよね。ここで簡単に懲りるようでは、この種の問題は永遠に多分、展開していけないと思うんですよね。石の上にも3年ってじゃないですか。物足りないというぐらいな感覚が最近あるんですよね。7、8年はどうしたってかかるだろうという気持ちをどっかに持ってないと、 何にもできる気がしないっていうのが最近ちょっと思うところなんですよね。で、今私が盛んに言ってるのはですね、3ヶ月チャレンジは、それが大体おこがましいんだって言われるかもしれないですけど、しょうがないんですよ。だって他の方法は全部ダメだった気がするんで、僕の中ではね。治療モデルからの脱却ってことなんですよね。治療モデルって言っても様々なんだけど、要は症状を取り除く治療モデルからの脱却なんですよ。まあ、非常にわかりやすいところで言うと、どうしたらいいんでしょうからの脱却なんですよね。どうしたらいいのかというのは、こうするほど良いことが起きるっていうモデルを背景に持っていて、で、こうすると良いことが起きるということを、分からない人と分かってる人がいるっていうモデルを持ってるんですよ。要するに、まあ、先生と生徒でもいいですし、医者と患者でもいいんですけど、ここに対象があるって考え方なんですよ。で、私は対象関係論というのは、そこから脱却している、脱却を目指していると。そこに戻りがちなんですけれども、私たちは。そこから何とかして抜け出そうとしている、そのような、考え方であると思っているんですよ。とにかく、生きづらさっていう表現が出てくるじゃないですか。あれを読むと、あたかもですね、生きづらい人がいるみたいなんですよね。生きづらい人が、先生のところにやってきて、先生生きづらいです。私はいろいろ生きづらさを抱えています。その生きづらさは、こういう原因が、まあ、それがトラウマっていうことなんでしょうね。あるからなんですと。親が毒親でしたとか、何か傷つけられましたとか、ひどいことを言われましたとか、いろんなそういうことがあったために、私は生きづらさを抱える人になってしまいましたが、どうしたらいいでしょうかって、こういうことなんですよね。あ、その場合は、と言って、処方するものが、最も物質的な場合は薬になるでしょうね。その生きづらさには、こういう物質があるので、これを飲むと良くなります。一番良さそうな気もするし、一番危なさそうな気もしますね。次に、その生きづらさを行動の側に持っていくっていう考え方がありますよね。今流行ってるのはこの二つなんですけど、行動を変えましょうと。特に言動を変えましょうと。感謝の言葉を発しましょうと。この場合、感謝の言葉は感謝の気持ちからじゃなくていいのかっていうのがかなり気になってきますけど、まあ、とにかく行動を変えろってことですよね。例えば朝早く起きろとかもそうですし、日の光を浴びましょうとかもそうですよね。うつぱんにも書いてありましたね。盛んに日光を浴びろと。日光を浴びるのかみたいに思うんですけどね、私なんかね。日光を浴びればうつが治るんだろうかっていうのが素人的に悩みますが、まあまあそういうことですね。早く起きましょうねと。夜更かしやめましょうねと。まあ悪いことではないと思うんだけれども、まあ、そういうことですよね。だから生きづらさというものを行動で除去する。で、さっき言ったような疑問が自然と湧いてくるんで、三つ目が認知を変えろってやつですよね。日光を浴びる、朝早く起きるということが役に立つんだろうかというんであれば、その認識を改めていきましょうという考え方がありますね。これが認知療法的な考え方になってって、もうこの辺からだんだん、合わさっていく感じがするんです。つまり、この、なんていうのかな、結局のところは、戻っていく気もするんですよ。認知を考えるってところになってくるとですね、認知、考え方の癖みたいなものを矯正する、除去するというやり方には、もうかなり精神分析が入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。実際カウンセリングで精神分析みたいな考え方だとしても、この除去モデルみたいなもの、症状を特定し、その症状に対して処方を与えるという考え方は、カウンセリングが精神力動的だと言われていたとしても、やりうると思うんですよ。私はそこから脱却しようと言ってるわけですけれどもね。一般にはライフハックもこうだと信じられてはいますね。私はそうは信じなくなりつつありますが、ライフハックだって、この治療モデルというものの限界から逃れようとしている、少なくともそういう精神はあるように思っています。いますけど、一般にはそうは思われてないですね。ライフハックというのはまさに、この、薬物を出したり、薬物の代わりにガジェットを出したりしますけどね。あるいは行動を変えるための、行動、まあ、要は習慣術ってやつですよね。習慣を変えましょうと。その SNS を見まくる習慣を改めて、 ためになる本を読む習慣に切り替えましょうという考え方。だから本を読む方がいいんだってことですよね、これはね。だからそういう行動を差し出すという、差し出す側の人と差し出される側の人がいるというモデルですよ。僕はこれをまあ言うなら一般治療モデル、あるいはライフハック的治療モデルと勝手に呼んでるわけです、心の中でね。で、やっぱりライフハックを貶めるわけじゃないんだけど、一般にこうなんで、我々は1970年代から向こうずっとこれを徹底的にやってきたんで、これは基本身体医療では基本的にこうなんですよ。特にかかりつけのお医者さんとか町のお医者さんにかかったときに、まず行われることはこれだし、我々はこれによって随分恩恵を受けてきて、あまりにもこれが気分を良くしてくれるもんだから、あるいは体の状態を良くしてくれると信じられてきたものだから、これを心の治療にも適用するようになってきていて、もはやこれが全域、人生と生活の全域を覆い始めているというのが現状だと思う。そのピークを迎えつつある。いくらなんでもこれはそれは無理だろうっていうところまで、これが教育はもちろんのことですよね。全域を覆ってきたんですよ。特に僕は2000年代から2010年ぐらいまでかな、その辺をピークにしたと思いますね。もっと続いたかもしれません。ただ、まあ、さすがに頭打ちになってきたと思う。やっぱり一元論って無理があるんですよ。これも一元論じゃないですか。医療モデル一元論みたいなもんですよね。問題があったら全部このパターンに。で、ここで、その医療者の専門性というのが問われるようになってきてるわけですね。だから、教育は教育の専門家。もう、ライフハックも一歩間違うと、私はライフハックにこれを適用するのは、実は、本当、本心からごめんだと、ライフハックも専門家がいるんだって考え方ですよ。そして、ガジェット差し出す人と差し出される人がいる。それはさすがにナンセンスだろうと思うんだけど、だってアマゾン行って好きなもの買ったらいいじゃないですか。で、ここで専門性というのが本当に信用、そんなに信用できるのかという、専門家って結局知識と検索に長けてるだけじゃないのかっていうところから、合わせて検索至上主義みたいなものも出てくるわけですよね。だから Google 先生に聞きましょうってやつですよ。さらにそれを推し進めていくと AI が出てきて、もはや AI に聞いた方が専門家に聞くよりはるかに優れているってことになりかねなくて、まあ、ここで今僕らまさに今ここにいるんだと思いますよね。でも私はそもそもそのモデルに無理があるだろうとは思うんです、ある種の分野では。だから AI に尋ねるというのは分かんないです。これはもう僕の限界を単に言ってるだけなのかもしれない。 AI に尋ねるよりはサンチャレの方がマシだと思ってるのは私なんだけど、いやだから AI を使うなって話では全くないですよ。悩んだら AI に聞けばいいと僕も思います。僕が言いたいのはそういうことではなく、このモデル、つまり問い合わせる人と問い合わされる人、ないしは問い合わされる AI というこのモデルによって、このモデルそのものによって問題が悪化はしないまでも前進しなくなる地点があるっていうのが一つの僕の持ってる感じと、もう一つは、このモデルそのものにそもそも問題があると思うということですね。ですが、まあそういうふうに、ここで言ってるだけとも言えます。で、私が持ってるのはこのモデルからとにかく脱出すること、どうしたらいいんですかモデルっていうふうに私は別名言い換えておりますけれども、どうしたらいいんですかモデルから脱するということ自体が3ヶ月チャレンジの一つのモデルであるということが、まあ言ってることですよね。対象関係論が言ってることと何ら変わらないです。対象関係論で特に藤山直樹さんなんかが、かなり強調しているのと、まあ、私がだって私はそれになんか線は引っ張ってないまでも、まあ、そこを写真に撮ってエバーノートとかに入れちゃってるんで、まあ、このモデルだよなっていうのはちゃんとちゃんとっていうのも変ですけど、藤山さんなんかはすごく強調的に書いていらっしゃいますね。で、まあ、松木さんもそうなんだけど、松木さんはこうどこ何ていうのかな、藤山さんとは強調の仕方や、強調の程度は違う。まあ、そもそも何なんだろう、わかんないです。私、どちらも直接はご存じ上げませんからね。ただ、松木さんという人は本を読む限り、そういうところには慎重だし、控えめな、人がそうかどうかわかんないですよ。実は推しの強い人かもしれませんけど、読む限りではそういう印象がね。この強調点は強調を私はしたいが、強調しすぎないでおくみたいなノリが、文章からは感じられるんで、だからそこが本当に強調されてるのかどうかはわからないんですよ。でもやっぱり私は、何でしょうかな、 松木さん流に言うと一者心理学からの脱却なんですよね。だから二者心理学に行くんだっていうニュアンスは、一者はすなわち三者なんで、これもなんかね、一は三だの、三は一だのってゲーテのファーストでやってましたけど、そういうわけわかんないこと言ってんじゃねえってことなんだけど、まあその三みたいな話ね。つまり、一者モデルは三者モデルになっちゃうわけですよ。一者の人の心の中っていうものを、誰か客観的に見るっていうわけじゃないですか。まあこれから脱却したいわけですけどね。ということは、第三者が そこにいるってことになってしまうわけですよ。二人しか世の中にいないと客観性ってないわけですからね。だからどうしても三者モデルになると、いわゆるエリプス的な話になってって、その上から目線ってやつが始まって、だって一者と二者に対して三者が調停するわけだから、やっぱりその人は一段上にいるわけですよね。この一段上が問題なわけだから、ですね。だ一段上が問題なだけじゃないですよ。一段上だからいけないって話でもないです。そういう話ではないんだけど、まあ、そういう問題も出てくるよねということですね。三者モデルってことを始めてしまうとね。だから、あくまでも二者間でやるんだと。精神分析は二者しかいませんから。そこに客観がない。客観がないっていうのがいかに面倒くさい事態を引き起こすかと。夫婦ってそうじゃないですか。しばしばね、夫婦関係学で厚さんが、盛んにやっていらっしゃいますけど、男性のためのっておっしゃってるんですけど、これやっぱり男性が今理不尽だって言ってるやつなんですよね。で、僕はこの理不尽だって言葉がすでに、三者モデルにへの、なんちゅうのかな、いや、いいんですよ、別に。夫婦関係学なり、あちさんなりが三者モデルですから、あれは。脳というものは客観性を持っているっていう観点に現在は立脚されていますからね。だからオキシトシンとか、そういったもの、扁桃体とか言い出すってことは、これは三者モデルなんですよ。私はそのモデルを取らないから、客観性というものを、客観性というものがなければ理不尽とは言えないじゃないですか。理というものが、断りというものが正しいんだっていうことを言うためには、やっぱりそこには第三者ってものが必要であり、その第三者は正当な立場に立って、その夫が言われている、そのお皿じゃダメですっていうのは理不尽だっていう、それは不当だって言ってるわけじゃないですか。不当っていうからには正当があるってことになるじゃないですか。でも夫婦ってどこまで行っても二者なんで、まあ、子供が調停してくれることはありますけど、子供っていうのはそういう意味で非常に助かる存在ですけどね。一段上からじゃなくて一段下からやってくれるから、これは非常に新しいモデルなんじゃないかって僕は思うんですけど、でもそれをやりすぎると子供への負担が大きくなりますから、子供がね、夫婦関係の関係を気を揉みまくるというのは、大体において家庭学的には昔からいいこととされてませんよね。だからといって、そこを姑さんが調停したりすると、もうこれはもう、そんなのもう嫁姑論争の真っ只中じゃないですか。だから第三者っていうのが夫婦には非常に投入しがたいんですよ。いつも夫婦関係っていうのは精神力道そのものだってよく思うんですよね。これを理不尽と言えないこの状況がここにはある。こんなに理不尽な気がするのに理不尽だと言うってのがどこかおかしい。単なるがなり立てている昭和のおじさんみたいになっちゃって、それは要するに古臭い長寿画ってやつをただ引きずり出してきて、結局のところそれは戦車を引っ張ってきた方が勝つよねって話になっちゃって、まあ、道外報復の世界に入っていくわけですよね。この不毛性から逃れたいじゃないですか、みんな。なんか刃物お互いが突きつけ合うみたいなのがニュースでやってましたけど、そこに俺は正しい、いや私が正しいっていうのを一生懸命やることになるわけですよね。まあこれを私はやるべきだと思ってるんですけどね、内心ではね。なぜならそれは人間は PS ポジションからは卒業できないということを、明快に述べていると思うの。これほど事象がそれを明らかにすることはないと思うんですよ。いくら私に正当性がある、私の長寿が万歳って頑張っていても、所詮それは私の長寿がであって、所詮長寿がは S であって、決して一段上でもなければ正当でもないわけですよ。どこかそこには単なる力に頼ってるっていう部分があるわけですよ。腕力なり、口達者さんなり、何でもいいんですけど、何かに頼ってるわけです。所詮は PS なわけですよ。良いものと悪いものをスプリットして、良いものは私、悪いものがあんたっていうことをお互いがやり合うという。悪いものをお互いが投影し合って、悪いものをボコボコにして、ああ、すっきりしたということを言って、あんなに頑張って結婚したのに、その人を失うっていう結果を招くっていう、ものすごくクライン的世界に、はまり込むわけですよね。これを、 これほどよく教えてくれるものは私はないと思うんで、ものすごい自分が本当に怒っちゃった時ですら、ああ、PS だわ、俺、本当 PS だわっていうふうに思い知らされるんですよね。こういう機会がとても、貴重だと思うんですよね。お前、本当に D がいるんだぞっていう。でも D にこういう状態に入るっていうのは、要するに抑うつポジションに入って、本当に抑うつ的になるじゃないですか。ああ、俺、本当ダメだわ、みたいに。どこからどう見てもダメだわになっちゃうじゃないですか。これほど嫌なことはないわけですよ。こんなに理不尽だと思ってる、理不尽だと思う俺が間違ってるか、そうでないとすると、うちの母とかが言いたがるセリフなんですけど、でもあんたが結婚したんでしょ、その女の人がいいと思ったのあんたなんでしょって、さらっと言われるわけですよね、私は。あーっていう気持ちになる。私の母はこういう時になぜか、どういうわけか知りませんけど、実家に帰らせていただきますやっても、全然味方をしてくれないのがうちの母なんでね。うちの母の性格は本当に実に面白いところがあるわけですよ。こういう時になんか天下の正論みたいなものを吐くのが大好きな人なんですよ。あれはね、やっぱり祖父の DV の影響だろうなと。なんていうのかな、絶対負けたくない人なんですよね。だから、要するに心のどっかではね、結局のところ、姑なんですよね。嫁さんというものの方が好きです。嫁さんとセックスしてますが、やっぱりうちの母は私大好きですからね、うちの母はね。心のどっかでは面白くないですよね。だからああいうことを言うわけですよね。あんたが結婚したじゃん。あんたがあの子がいいって言ったんでしょ。私は知らないわよ、みたいな。ね。そういうひどい目に遭うのも全部自業自得なのよ、というね。だから思いっきり D ポジションにはまり込むわけですよね。だから絶対人は PS というものを卒業。まあ、少なくとも私はできないんだなと。理不尽だ、理不尽だ言うお前はアホだって言われるっていうポジションから抜け出せないと。やっぱり D に行くしかないと。この結婚生活を維持する、維持しない。まあ維持することになりますけどね、D に入れば。まあ、娘のことを考えましょうと。現実をよく見ましょうと。凝視しましょうと。どんなに言い分が理不尽でも傾聴しましょうと。現実を見に行きましょうと。まあ、倉園慶三さんのグッドバイオスですよね。現実を見に行きましょうと。妄想の世界にはまり込んで、ね、その辺ボコボコにしても、あなたにいいことは決して起こりませんからね。その結末をよくよく考えろと。だから、考えられないの状態になっちゃって、まあ、扁桃体モードですよね。厚さんがおっしゃるところの扁桃体モードですよね。ビヨンが言うところの考える能力が狭められている。剥奪されている。考えられなくなる。要するに、いいものと悪いもの、いいものと悪いもの、自分がいいもの、いいもの、いいものみたいな。全然考えてませんから。鬼ヶ島に鬼退治に行く桃太郎状態になっちゃってるわけです。あの話を好むのはやっぱり3歳児なわけですよ。頭が3歳児になっちゃってるわけですね。だから私はいいものなんだ。あんな皿のことで、どっちだって絶対いいじゃん、あんな皿。それに昔は あっちの皿に使えって言ってたじゃんっていう、それは本当なんだけど全部。で、そういうモードになっちゃってるわけですよね。これは本当に理不尽だわ、みたいな。家庭裁判所に調停してやるみたいになってるわけだけど、頭は全く使えてないわけ。大脳神秘質が、お留守になってるわけですね。だから D に行くと。そうするとガクッとなるわけですよ。どこからどう見てもガクッとなるしかないわけですよね。このガクッとなるというのを、まあ、倉園慶三さん流に言うと、罪は人の作り出したものですって話になるわけですよ。愛しましょうねっていう話になるわけですよ。もともと一つだったんですって話になるわけ。何の話を使っても構わないけど、とにかく抑うつ的にはなっちゃダメだってことですね。悪いもの、自分が悪いんだから自責しま、あんたが悪いんでしょっていうのは、あれはダメだってこと。これは、受け入れないってことですよね。そうして、異なる観点。だからこれを、視座って、まあ、松木さんなんかは呼ぶわけですよ、ね。視点を変えましょうと。それでいい観点がきっと見つかるからっていうわけですよね。でも、ビヨンは視点と言ってしまったら、すでにその人のものの見方にとらわれるから変えられないじゃないかと。だから頂点と言い換えましょう。頂点じゃあかんねえだろって感じがするんだけど、まあ、ビヨンという人は数学的にものを考えたいんで、やっぱり三角形には3つの頂点があるわけですよね。だからそこを抽象化して考えて、どんな人にでも考えられるようにするためにやっぱり視点じゃダメだと。視座もいけないと。頂点にしようと。だから頂点を変えると。頂点じゃ変わんねえなって感じが、やっぱしますよね。みんなが視点とか視座っていうのは、わけがあるわけで、せいぜい観点ですよね。頂点ってどうよって感じがします。ビューポイントではないですよね。頂点はもはやね。単なる核じゃない、それじゃっていう感じがするんだけど、ビヨンの言いたいことはよくわかるんですよね。 こういう時こそ抽象化だって言いたいわけですよね、彼はね。そもそも治療してるんだから、やっぱり全ての人に適用できなきゃ。視点を変えるんだったら、それはあんたの視点じゃないかってビヨンは言いたいでしょうね。所詮は特定の人間の考え方だろ、それはっていうことが言いたいんだと思うんですよ。そうじゃなくて頂点を変えるんだと。統合失調症を相手にするっていうだけのことはやっぱあるなぁとは思います。話がこう、あちこちに行ってるんだけど、依然として僕が言いたいのはですね、これは二者モデルなんだってことなんです。正しいから私がこっちを採用するではないんですよ。この関係そのものを変えたいわけじゃないですか。夫婦関係なら夫婦関係そのものを、夫婦、妻に、私が結局のところ、それは理不尽なんだから、あなたのその振る舞いなり言動なり心を入れ替えろって言うじゃないですか。入れ替えなさいっていう、この観点を取ろうとするから、長寿がモデルになっちゃうわけですよ。三者モデルになってしまう。そうすると、一本足がと一番究極的にやっぱり裁判所になるわけですよ。裁判長どっち正しいんでしょうかねって。私ですか妻ですか、私は私が正しいと思うんですけどっていう話になるしかなくなっちゃうんですよね。このモデルを捨てるというか脱却する。そのためにはやっぱりですね、生きづらさを抱えた人間がここにいます。先生これを取り除いてください。ではこういう薬をみたいなのはやめた方がいいってことですよ。夫婦間でそれをやるとなると、じゃあ落ち着く薬みたいになっちゃうわけですよね。あるいは、まあこれは、ここが難しいんだけど、夫婦の振る舞いを行動から変えていくのはどう？これはありだとは思います。やる価値はあると思う。私はその路線は取らないけど、やる価値あると思う。まあ、心にもなくてもね、感謝の言葉を述べましょうと。いてくれてありがとうとか言おうっていう話ですよね。まあ、それはありだと思います。でも私は、どうしてもその、本当に感謝してんのかっていうところが気になる人間だから、認知の話にだんだんなっていくわけですけど、認知を改めましょうと。本当に奥さんは、もしかすると奥さんは、今、体調がよろしくないのかもしれないと考えてみましょうと。だんだんやっぱりこれは力道に近づいてる気がするんだけど、まあ認知ですよね。今どう思ってるのか、コミュニケートを取ろうと。コミュニケートを取らなかったんなら、コミュニケーションを5分でいいから取ろうとか、行動療法なのか認知療法なのかよくわかんないところに認知行動療法みたいなものが出てくるわけですよ。まあ僕はこれについていろいろ喋れる立場にはそもそもないんですよ。採用してないんだから。多分これもかなりブラッシュアップされて、マインドフルネスを投入しますとか、ACT ですとか、スキーマですとか、いろんなことをやってるうちに、ナラティブですとかね、やってるうちに変わってきたんでしょう。ただ僕は3ヶ月チャレンジで誤解されるかもしれないから言っておくと、このモデルではありませんということです。このモデルは取らない。あくまでも私は、生きづらさというものを抱えている人間という人はいないと思う。生きづらさを抱えている人がここにいますってことではないと思う。傷つけられた人がここにいますってことでは、私はそのモデルは、無理がありすぎるというのがまず一つですね。それってだって、結局のところは客観性を要求するじゃないですか。でもそのようなことはできないんですよ。3ヶ月チャレンジで、人によっては絶対できないとは言いませんよ。他の人を介して紹介され、3人の付き合いの中でその人を教えてもらう。でもそうしたとしてもですよ。その人がそういうトラウマを抱えるに至ったと、その方が語ってくださるお話を、私は信じるしかないけど、それが事実であることを証明できるのかっていうと、そうではないじゃないですか。会社で理不尽な目に遭いました。ああ、そうなんだ。と思いますよ、私は当然。でも、本当に理不尽な目に遭ったのか、ということはわからないですよね。私はギャンブルですごい損をしました。ああ、そうなんだ。大変だなって思いますけど、実はギャンブルなんかしてないかもしれないじゃないですか。その人は口から出任せを言ってる可能性がないわけじゃないし、なんならその人は、そういう夢を見ているだけかもしれないし、それはわからないじゃないですか。これは極端な話をしてるんだけれども、つまり、ここには2者しかいないじゃないですか。その人が客観的に、ギャンブル狂である人であるっていうわけではないですよね。そう言ってるだけです。つまり何が言いたいかというと、この場で、そのように語られている感じっていうものは、その場で語られている出来事を共有している2者っていう事実以外はそこには何にもないと思うんですよ、やっぱりね。つまり、生きづらさを抱えている人と僕は会ってるんではなくて、私は生きづらさを抱えているんですという話を聞いてるだけなんですよ。これが私が考えるところの、 なんていうんですかね、この客観医療モデルを脱するために必要な前提条件なんですよ。このように捉えるより他仕方がないなと。例えば、私は人に好かれないとか、人がみんな私のことを嫌いだと言っているっていう人はそこにいるわけじゃないんですよ。っていう話を私が聞いてると、どんな感じがするか、していくか。まあ、これ転移なんですけど、どんな感じがしていくか。逆転移でもありますよね。転移と逆転移がそこで起きるんだけど、これ自体が問題なんですよ。問題というか、それ自体が問題になるか問題にならないかが全てなんですよ。だと思うんですよね、私はね。だからここに転移という概念を持っている、伝統的に持っている精神、まあ分析でね、精神力道でもいいですけど、精神分析しかないと思うんですよね。ある方とずっと話していて、だんだん私が、まあこれを言うと、気にされる方もいらっしゃると思うんですけど、でもまあこういうふうに言うしかないですよね。なんか面白くない感じがしてくるみたいな。これが大事なんですよ。その人は、もしかすると私は話がつまらないって言われているんですという悩みを抱えた人だと思ってるかもしれないけど、そんなことは問題じゃないんですよ。だってわかんないじゃないですか、そんなこと。実はその人と話すのみんな大好きで、その人はそういうふうに言うかもしれないけど、みんなその人と話すのが大好きなのかもしれないじゃないですか。結構その人もいろんな人と話してるときはみんなが好いてくれてると思ってるんだけど、なぜか私と話すときにだけは私はみんなと嫌われてる人なんだって言ってるだけかもしれないじゃないですか。大事なのはその、私はみんなに嫌われてる人なんだって言ってる話を聞くとね、聞いてると、1時間以上聞いてると、あ、この話もういい加減に切り上げてくんないかなと思う。この思いが大事なんですよ。この思いがそこの場に現れたときに、つまり私とその人じゃないと出てこないその思いが現れたときに、この私とその人がうまくいかなくなりかけているというのを何とかする、していくっていうのが、まあ、それは3ヶ月チャレンジのモデルじゃないよね、対象関係のモデルだよねと言われると、申し訳ないんですけど、私が行き着いたというか直感的に目指したのはこれだったんですよ。でこれを目指しているカウンセリングというのを探していったら、精神分析にぶつかって、で対象関係で、特に藤山直樹さんがこれを強調していらっしゃるという。つまり、話としては、お母さんの話、毒親の話とか、なのかもしれない。でも、そのお母さんが毒親だと私が信じてるわけではないんですよ。信じているような気持ちになって話を聞いていくうちに、この話は興味深い。この話はためになる。この話はつまらない。この話は聞いていると眠くなる。いろいろ起こるわけですよ。これを全部その場で取り扱っていくうちにですね、ああ、もうこの人とはやっていけないみたいな感じになるかもしれないじゃないですか。それはめちゃくちゃ大事なんですよ。なぜならば、この人とはやっていけないって思った瞬間に僕は次のことを考えますよね。でもこの方からはお金をいただいている。それは、だから僕はね、あんまり僕は自分が大金持ちになっちゃダメなんじゃないかって時々思うんですよ。余計なことかもしれないんだけど。これは私の娘の、例えばですよ。全然そんなことはないんだけど、予備校代にいるんだったよな。って考えるかもしれないです。めちゃくちゃ生々しい話なんだけど、この生々しさが、ものすごく大事なんですよ。予備校にいるんだよね。でもこの人の話聞いてると、もう本当、結構耐え難いんだよな。でも、このお金がないと予備校に、3ヶ月チャレンジの参加者さんが聞いていらっしゃるのは知ってるんで、この辺が精神分析と違うところなんだけどね。これを真に受けないでくださいね。僕今一生懸命話作ってるんですからね。娘は予備校に行く予定はないんでね。まだ中学生なんで。まあでも生々しくしないと意味ないんで。だって僕がこれでなんか資産1億ですってなると、別にお金もらってもどっちでもいいから、もうこの人と話すの嫌だからって言って、どんどん好きに勝手に切れるじゃないですか。そしたら話したい人とだけ話す人に僕なっちゃうじゃないですか。ここら辺がすっごい難しいし、生々しさが必要なんですけれども、参加者さんとしてはですね、多分、僕とわざわざ1時間も話すんだから、楽しく話していたいというのはあると思うんですよ。あるいは気持ちよく話していたいと。要するに私が嫌悪するようにはしたくないというのはあると思うんだけど、でも、ちゅうのかな、ただただ楽しく話すのは、それはそれで不毛じゃないですか。それだったら別に僕に大金払っていただかずとも、どっかのカフェに行って、お互いがコーヒー代払って楽しく話せばいいわけですよ。だから、楽 高いお金を払って時間を予約して楽しい話をするっていうのは不毛なんですよ。こういうのも大事なんですよ。でも楽しい話ばっかりしちゃうっていうことになってくると、一例ですよ。でも楽しい話ばっかりして、結構なんかそういう話もしませんけど、野球談義をずっとしてますみたいになったら、ですね、なんか自分は避けたい話があるんじゃないんだろうかってことになるかもしれないじゃないですか。つまりそれっていうのは、私との関係というものを通じて、この関係がこの治療にふさわしいという、それは何がどうふさわしい、治療じゃないし、治療だと今治療モデルを言ったから治療だって言ってるんですけど、治療だとしてですよ。この治療というものに精神分析のことを指してます。ふさわしい会話をしなければ、これを払ってこの時間を使うのは不毛だって感じがしてくるはずじゃないですか。ではそれは何だろう？答えが一義的に決まらないですよね。最初は、例えば、そうだな、先送りでいいや。先送りを何とかしたいって来たと。でも先送りを何とかしようと言って何度も何度も来てるんだけど、先送りは一向に減らないと。これ、佐々木がダメなんじゃんってことになるじゃないですか。例えばですよ。でも先送りしてるのは自分じゃないですか。こうやって僕らは、そういう関係の中で、この関係を維持しがたい事態にぶつかるわけですよ。私と参加者さんというこの関係は、このモデルの中では維持しがたいという事態にぶつかるわけですよ。この人間関係が維持したい、維持したくない、維持するには何かがおかしいっていう事態にぶつかるわけですよ。でも私はここに来ているっていう事態にもぶつかるわけですよ。そして私が退屈しているとか、でも私はお金が必要だとか、でも私はこの人と喋っていたいとか、でも喋っているだけじゃダメだとか、そういういろんなものにぶつかるわけですよ。これが生きづらさじゃないですかってことなんですよ。これはその人が生きづらさを抱えている人ではないんですよ。生きづらさとはこのようにして出現するものなんですよ。だったら生きづらさを出現させるようなことをしなければいいじゃないかってなるじゃないですか。なると思うんですよね。だから3ヶ月チャレンジやめちゃえばいいじゃないかっていうふうにやめることにするとするじゃないですか。多分今の段階では私も含めて3ヶ月チャレンジは運営してる人の中にも参加者さんの中にもこれなくなると困るっていう人がいらっしゃるんですよ。いないんだったら僕はやめます。いるんですよ。いらっしゃるんですよ。つまりそれは生きづらさというものをわざわざ出現しなければ生きていけないという状況がそこにあるんですよ。これを何とかして生きづらくないように持っていくためには、この関係を調整していくより他ないですよね。この調整する力をつけていくということが、3ヶ月かけてやっていくということが、3ヶ月チャレンジというものの、私は機能だと、目標だと思っています。